3月18日週の真ん中水曜日、日本放送上柳正彦朝ぼらっけ。おはようございます。5時を回りました。朝ぼら系です。お目覚めはいかがでしょうか。週の真ん中までやってまいりました。今日も京都で朝ぼら系、よろしくお願いいたします。お天気ですね、関東今日は厚い雲に覆われましてね、日差しはほとんどないんだそうです。にわか雨のところもありますんで、外出の際に雨具があると安心です。で、次第に南寄りの風が出てくるということです。で、夜は前線や低気圧が近づいて雨の範囲広がる見込みですね。最高気温昨日と同じくらいのところが多く、15度前後まで上がる予想です。夜も気温の下がり方は穏やかでございまして、特に冷え込むなということはないでしょう。この時間都心の気温は 9.2 度、昨日より少しだけ低めです。北北西の風 1.2 メートルの風が吹いています。STB ラジオでお聞きのあなた、札幌のお天気です。晴れで昼過ぎから曇りでしょう。日中の最高気温は7度となっています。ラジオ関西でお聞きのあなた、神戸のお天気です。晴れで昼過ぎから雨、ところにより夜遅く雷を伴うでしょう。神戸も日中の最高気温15度となっています。北海道の札幌市のルンさんです。 STB ラジオでお聞きでしょうか。WBC 準決勝、ベネズエラが勝ちました。いやー、すごい面白い試合だったですね。私は日本戦を見るためではないんですけども、たまたま昨日と今日が午前中収録等々は珍しく何にも入ってなくて、早々に帰りまして、ネットフリックスで見ておりましたけれども、面白い試合だったですね。これイタリア行くのかなと思ったら、まあ7回にアクーニャからバンバンバンバンと連続タイムリーが出て、ベネズエラ逆転して初優勝でございましたね。初決勝進出ですね、はい、初決勝進出というふうになりました。まあでも出てくる選手もみんなメジャーの選手でしたね、本当にね、はい。で、このルンさんですね、気迫が伝わってくる試合、素晴らしかったです。 WBC の話してるのはこの番組ぐらいですか。そんなことないですかね。どうなんでしょうかね、よくわかりませんけども終わってからの試合を振り返る渡辺謙さんの隣に二宮和也さんが立っている。そうでしたね。嵐のラストライブ、札幌が終わってアメリカに行ってる、驚きました。なんかネットのニュースになってましたよね。移動距離と移動時間、芸能人ってすごい。決勝戦も注目していますということで、まあ、アメリカとベネズエラの対戦というふうになりましたね。大統領が拘束され云々というストーリーの中、両者どういうような気持ちで戦っていくのか。まあ、ベネズエラ、昨日も言いましたけども、年間のインフレ率が 600%、大統領が拘束されたとしても副大統領そのまま今政権ついていて、国内の情勢は不安定なまま、これまでに800万人の人がベネズエラから国外に出ていると、まあ、いうことで、メジャーの選手として活躍している人もここで大金を稼いで家族みんなアメリカに呼ぶんだみたいな、ものすごいこうなんかちょっと根性違うわなみたいな感じのところもありましたけれどもね。で、昨日その小林静樹アナウンサーに、あれ、そっちの時間で何時から試合開始でしたっけって、夜の9時ですねって、夜の9時なんでそんな遅くというふうに思ったんですけども、まあこれも X の書き込みで、まあネットフリックスで日本の視聴者獲得するために日本の時間で見やすいような時間に合わせたじゃないのみたいな書き込みもあったんですけども、まあそれもね、一部なんかそういう説あるらしいんですけども、でも調べてみて、はあ、はあ、なるほどなと思いました。アメリカってのは国土広いですから、東部時間と中部時間と西海岸の時間が全然違いますんで、で、東部時間、だからマイアミなんか21時なんですけども、これがアメリカの中部に行くと試合開始が夜の8時になるんですよ。で、西海岸に行くと試合開始夜の6時になるんですよ。 ですからやっぱりまあアメリカに合わせているんだな、夜のねアメリカのゴールデンタイムに収まるようにしたんだろうなというようなね、まあそういったところが大きいのかなというふうに思いますけれどもね。さあ今日はね朝の9時からでございますが、どういうふうになるのかまた私ちょっと見ちゃおうかなと思っておりますね。もう誰もこんな話してませんね、もうね。はい、5時5分30秒です。産経新聞ニュースです。柿崎元子ニュースデスクです。よろしくお願いいたします。
はい、はい、お伝えします。国土交通省が昨日発表した今年の1月1日時点の工事地価で、東京、埼玉、千葉、神奈川の4都県はいずれも住宅地、商業地ともに上昇しました。富裕層の需要が大きい東京都心だけでなく、周辺の3県でもアクセスの良い地域の住宅地が好調でした。東京の住宅地は去年に比べ 0.8 ポイント伸びて 6.5% となり、都道府県別で18年ぶりに上昇率トップとなりました。マンション需要が旺盛で、港区では 22.2% 上昇した地点もありました。商業地は 12.2% のプラスで、再開発が進む渋谷駅周辺の上昇が目立ちました。埼玉の上昇率は住宅地が 2%、 商業地が 3.2% で、大宮駅などの徒歩圏で利便性の高い地点が上位に入りました。千葉の住宅地は 4.6% で、子育て支援の充実で知られる流山市の 13.3% がトップでした。神奈川の商業地は 7.3% の伸びで、訪日客の増加を背景に鎌倉や箱根といった観光地の上昇傾向が続いています。変わりまして、イスラエルの国防省は17日、イラン最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長を殺害したと発表しました。ラリジャニ氏は前の最高指導者だったハメネイ氏の最側近の実力者で、国防や外交の政策全般を統括していました。またイスラエルの国防省は声明で、体制に関連した目標を攻撃し、イランを数十年後退させていると成果を強調し、さらに攻撃を強化する姿勢も鮮明にしました。アメリカのトランプ大統領が日本を含む各国にホルムズ海峡への艦船派遣を求めたことについて、高市総理大臣は昨日の参議院予算委員会で、法的に可能な範囲で何ができるかを精力的に検討していると言及しました。
今、法的に可能な、範囲で何ができるかということを、精力的に政府内で、検討をしておりますことによっては、国会の、承認が、必要な、ミッションもあるわけでございますけれども、そういう場合にはですね、できるだけ、幅広く、各党各会派の代表の方にですね、丁寧にお話をしたいと。
また安易な派遣をしないよう求められ、日本がテロの標的になるリスクがあると述べました。
日本がテロの標的になるといったリスクもあります。高市内閣はしたたかな外交を、そして国益第一の外交を展開してまいります。
小泉防衛大臣は艦船派遣について、アメリカ側から正式な要請はないとしています。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、高校生と船長が死亡した事故で、同志社国際中学高校の西田紀久校長らが昨日記者会見で謝罪し、悔やみきれないと述べました。また波浪注意報が発令されていたことについては、船長側から言及がなかったとし、出航への疑念心配はなかったと述べました。一方、転覆した2隻について、海上運送法に基づく事業登録がされていなかったことも明らかになりましたが、登録が必要なのは他人の需要に応じて運送する場合で、平和学習での乗船はボランティアのため登録していなかったと運航団体は説明していました。そして青森県三沢漁港の沖合で貨物船と漁船が衝突した事故で、転覆した漁船から投げ出され、その後発見された青森県と岩手県の乗組員合わせて4人の死亡が確認されました。 貨物船の6人にけがはありませんでした。この事故で運輸安全委員会は昨日調査官を現地に派遣しました。以上、産経新聞ニュースでした。
1月1日時点の工事地価が発表されまして、いずれも関東などは上昇しているということなんですが、
はい、
もう都内はちょっともう過熱気味ですよね。
過熱ですね、はい、
ね、新築のマンション1億円以上するし、うん、中古マンションの平均価格が都内で1億円超えたって報道もありまして、はい、誰買うんだろうと思ってしまいますよね。さあ、景気っていうのはまあ回復の兆しを見せていて、でもそれは賃金にはあんまりどうなんですかね、うん、反映してるっていう実感がないもんでね、誰が買うんだろうというふうに思ってしまいますし、
はい、
まあ、若い人と話していて、まあ、家族がちょっと増えそうなんでなんて話で引っ越そうかななんて思ってるんですけども、ちょっとどこ見てもなかなかって、駅からめちゃめちゃ遠い、そこはそういうあのちょっとね、やっぱりいい地名がちょっとついてると高くなるじゃないですか、
はい、
ね、でそのなんとかっていう地名がついてるんだけど、それバスで20分30分行ったとこで、それだとてもじゃないとなんとかっていう地域じゃないですよみたいなことをね、
ギリギリなんかこうあの境だったりなんかするかもしれませんよ、ね、
悩ましいんですよというふうにね言ってましたけども、さ、そこにこのホルムズ海峡の封鎖、
はい、
原油価格の高止まりっていうのがずっと続いちゃったら、またこういう地価というのをどういうふうになっているのかちょっと分かんないですね。
そうですね、
うん、さあ、そして
今日春闘もね、
あるんですね。そうか、
うん、
ちょっと回答が先見通しながらっていうのがちょっと難しいですよね。
そうですよね。
そんな中、イランの最高安全保障委員会、ラリジャニという事務局長、これはハメネイ師の最側近の実力者であって、
はい、
まあ、殺害されたということで、もうまあ、モサドなのか何なのか分かんないですけども、もう居場所はもう全部分かっちゃってるんですね、要するにね。何千人というふうな、まあ、いわゆるスパイみたいな人がね、イランの中にいるというふうに言いますからね、そういうことなんでしょう。そしてトランプ大統領は艦船の派遣を求め、昨日は参議院の予算委員会、
はい、
ちょっと私もしばらく見てたんですけども、まあ、なかなかこれはこうだからこうなんだよなんて勇ましいことは言えるような状況じゃないのは重々わかるんですけども、
はい、
なかなか答弁苦しいですね、やっぱね。
そうですよね。
あ、
まあ、あのトランプ大統領の出方をね、
や
っぱり見る形になっちゃうのと、
はい、
あと言われたからといって派遣というわけにはもちろんいかないですからね。
そうですね、はい。まあ、中東情勢に関する閣議決定というんで、官房長官木原さんが、まあ、不測の事態って言うけど、不測の事態ってどういうことなのかって言ったんですけども、うん、あんまりちゃんとした答弁が返らなくて、で小泉進次郎防衛大臣が出てきて、いや事前の通告をもらってませんよみたいなことを言ってて、はい、まあ、それが今日の日刊スポーツの政界地獄日にも書いてあって、私もね、もうなかなかそう難しいとこだと思うんだけどねと、
はい、
でそんな中でインドの船がホルムズ海峡を抜けて原油を運び出したじゃないですか、
うんうん、
あれなんでそんなことできるのかなと、インドとイランの関係とかよくわかんないんですけどと思っていたら、インドのモディ首相がイランの大統領と電話で会談をして、
はい、
このホルムズ海峡を通らせてくれっていうことが実現したという、だまあ外交のやり方ではこういうことができるんだろうな、うん、でトランプ大統領はインドに対してどう言ってるのかなとかね、
うん、
どんな気持ちなのかちょっと知りませんけれども、いろいろやりようがあるのか、よくわかりませんっていうふりをしながら下でいろいろやってんのか。
そうかもしれないですね。茂木大臣もね、イランの外相と会談
したりしてるんですよ。そう、会談したって言ってましたもんね、はい、あ、そうなんだとさっき聞いてて思ったんですけどもね、
ちょ
っと
パイプはあるんだろうなとは思いますよね。
まあ、基本的にはイランと日本ってのはまあ、友好的な関係でね、日本のタンカーが向こうに行って、
はい、
そして原油を継いで帰って、ね、もう各国からもうイギリスとか大反対受けながら、もうルートを変えながら戻ってきたというね、
はい、
そんな話もありますからね、友好関係ではあるんですけれども、点々点という感じです。 はい、ということで、はい、柿崎さんでした。どうもありがとうございました。スポーツです。大相撲春場所は昨日10日目の取り組み、横綱豊昇龍は小結若元春を寄り倒して勝ち越しを決めています。若元春は8敗目負け越しです。関脇霧島は隆の勝を引き落として9勝目、隆の勝は3敗に後退。ここまで1敗の平幕豪ノ山は朝紅龍を叩き込んで破りました。朝紅龍ってボディービルダーみたいな体してますね。霧島とともにトップを守っています。大関陣は琴桜が大栄翔を叩き込んで6勝目、青錦は平戸海を上手投げで下して5勝5敗、星を五分に戻しています。関脇高安は王鵬に寄り切られて4敗目。大相撲10日目終わってトップに霧島と豪ノ山、星一つの差で豊昇龍と平幕琴勝峰が追う展開となっています。WBC アメリカマイアミで準決勝の1試合が昨日行われ、ベネズエライタリアに勝って初の決勝へ、今日アメリカと対戦です。そして、WBC の日本代表、日本のプロ野球チーム所属の一部の選手がチームに合流してますね。阪神の佐藤輝明選手、しっかり準備すると。それからスリーランホームランベネズエラ戦で放った森下選手、自信になる、阪神引っ張って勝てるような働きをしたいと意気込んでるようですね。そしてドジャースの大谷選手もメジャーリーグのキャンプに合流し、壁当て遠投をやっているということです。気になるのは右膝を準々決勝で負傷したカブスの鈴木選手ですけど、ちょっとなんか精密検査をするみたいな感じになっておりますね。5時16分です。朝ぼらけです。お知らせ挟んで明けの語り人。
Il offre sa confiance et son amour。
突然ですがクイズです。
何何？
女性に人気のカタログ通販といえば、
セシール。
正解。
カタログ通販といえばセシールだよね。
セシール。
愛され続けて52年、セシールで検索。
たかし、焼肉行くぞ。
焼肉焼肉。
実は近くの車屋さんで今の車高く売れそうなんだ。いくらでしょう？
25万。
ブブー、もっと高いよ。
ブブー、25万は損したかもしれない金額。
え？
車の査定額はお店によって平均25万円くらい差があるんだよ。
すごっ。でも比べるの面倒だな。
ブブー、たった1分で車が一番高く売れるお店が分かるサイトがあるんだよ。
なんてサイトだ？
父さん、僕の名前は？
車たかし。
そう、車たかしは最大10社の査定額が分かるサイト。今すぐ車たかしで検索して、得したお金で特上ハラミお願いします。
車たかし。
グリーンボーイズ、イマーシブライブシアター2026、ザ・ザ・あふれる思いが止まらない。6月6日埼玉サンシティ越谷市民ホールを皮切りに全国ツアーを開催。観客全員が 3D メガネを着用して楽しむ没入型のライブ体験をお届けします。ただいまチケット一般発売中。グリーンボーイズイマーシブライブシアター2026、詳しくはイベントホームページまで。
お小遣いを競馬に全ベット、フリーアナウンサー柿山忠です。
引っ越しでぼったくられました、文筆家の伊藤阿波です。
お金の勝負には負けがちだけど、欲深い我々がポッドキャストやってます。
完全無料でしつこい勧誘もありません。
柿山忠、伊藤阿波、出たとこ勝負の2人は毎週土曜日のお昼1時に配信です。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今日のコメンテーターは文筆家情報キュレーター佐々木俊直さん。高市総理、トランプ大統領会談直前、イラン情勢やトランプ関税、その中身を探っていきます。
OK 浩司アップは今日朝6時から。
FM93 AM1242 日本放送、上柳正彦朝ぼらけ。
コーア独自のティアーズ製剤で春が変わる、バンテリンコーアパッド EX。 このプルプルの製剤が肌にピタッと張り付いて痛みを直に取り続けてくれる。肩でも腰でも痛いとくればバンテリンパッド EX 第2類医薬品です。
上柳正彦朝ぼら家明けの語り人。
今日は3月18日、実は今日は点字ブロックの日なんですね。点字ブロックって日本発祥であることはご存知の方も多いと思いますが、昭和42年、1967年のこの日に岡山県で初めての点字ブロックが設置されたんですね。で、今この点字ブロック少しずつ進化をしていまして、なんと喋り始めているという。今朝はこの点字ブロックの進化に取り組んでいる男性の皆さんのお話。それぞれの朝はそれぞれの物語を連れてやってきます。明けの語り人。コード化点字ブロック、カタカナでコード、科学の科、そして点字ブロック、コード化点字ブロック。この言葉聞いたことがある方いらっしゃるでしょうかね。そもそもあの点字ブロックっていうのは1枚にあれ25個のボコボコした突起がある、これがですね警告ブロックです。で、細長い棒状の突起が並んでいるあれ誘導ブロックというんですね。簡単に言うと、ボコボコのものは止まってくださいということで、細長いものはこれは進んでくださいという意味になります。で、コード化点字ブロックというのはこの警告ブロックに矢印とか突起の部分に丸い輪っかの黒いシールを貼りまして、まるで QR コードのようにしたブロックのことを言うんですね。で、このブロックにスマートフォンをかざしますとアプリが情報を読み取って音声にしてくれることから、別名喋る点字ブロックとも言われているんですね。このコード化点字ブロックの開発に取り組んだのは東京世田谷区にあります W&M システムズという会社なんです。1957年生まれ、静岡県ご出身の代表高山博康さんと、一つ年下で宮城県出身の代表エンジニア千葉和也さんが立ち上げました。高山さんと千葉さんは北海道大学の硬式テニス部でダブルスのペアを組んでいた仲なんです。で、卒業後高山さんは大手コンピューターメーカーの社員として、千葉さんはシステムエンジニアとして活躍をされていました。コード化点字ブロックを発案されたのはエンジニアの千葉さんです。実は千葉さん、お母様が難病のために意思の疎通が難しくなってしまったんですね。そこでお母様を何とかしたいとペンでボードをタッチして、指さして、タッチして刺して、そして示すことによってコミュニケーションを取ることができるという機会を自ら開発するんですね。そんな折、千葉さんは街で点字ブロックを頼りに白杖、あの白い杖をつきながら目的地にたどり着けず難儀されている目の不自由な方を見かけてふと思うんです。そうか、点字ブロックに情報を書き込んでこのペンと同じような白杖は作れないだろうか。早速千葉さんは新たな取り組みを始めるんです。千葉さんは情報をたくさん書き込んだ点字ブロックとセンサーのついた白杖を作り上げて実験を行ってみました。いやー、しかしこれ1日で点字ブロックはほこりにまみれて汚れてしまって情報の読み取りができなくなってしまいます。で、一方白杖のセンサーも、地面にカンカンとぶつかる衝撃に耐えきれずにあっという間に壊れてしまったんですね。この実験結果に悔しくて仕方がない千葉さんでしたが、得意な数学の発想が生きるんです。そうか、25個の突起、この25の突起が並んだ警告ブロックをじーっと眺めて、あっとひらめいたんです。この 5×5 の突起の列にいろんなマークをつけたら機械で読み取ることができるんじゃないだろうか。そう、あの突起が並んだ点字ブロックに簡単な模様をつけることで、まるで QR コードのように使えるんじゃないかと思いついたんですね。ここからは高山さんも参加して、白杖にカメラ、腰につけられる小さなコンピューターとバッテリー、ワイヤレスイヤホンの4点セットを試作、ケーブルで結んで実験を始めます。 視覚障害者の皆さんにご協力をいただいて、公民館などで高度化点字ブロックを体験してもらうと、参加された方から歓喜の声が上がりました。おお、点字ブロックが喋ってるね。これが街中のいろんなとこにあれば一人で歩けるよ。まあ上々の反応に嬉しくなった二人なんですが、使うにはいろんな機械を結ぶ必要があります。準備があまりに面倒で出かける時にはとても使えないという声も聞こえてきました。行き詰まった二人は高山さんの高校の同級生で、長年企業で研究を重ね、今は北陸金沢工業大学の教授を務める松井邦夫先生に協力を仰ぎます。うん、これね、この4点セットいろいろあるじゃないですか。全部ねスマホの中に入れちゃいましょう。開口一番そう切り出した松井先生は、高度に対応したスマートフォンのアプリの開発に尽力をしてくれたんですね。そして2019年、金沢市の協力も得て、金沢駅や高輪坊兼六園の周辺などに高度化点字ブロックが初めて設置され、アプリとともに実用化にこぎつけました。そして今東京都内では品川、世田谷、足立の区役所、日本展示図書館などの公共施設、神戸ではポートライナー医療センター駅に高度化点字ブロックが設置されています。来年日本で生まれて60年を迎える点字ブロック、2000年の法整備で設置された場所は増えたんですが、高山さんは現状に危機感を覚えているといいます。まあなんちゃって点字ブロックというのが多いですね。特に金属製のものは色のコントラストがついていないので、弱視の方にとってはほとんど役に立っていないんですね。目の不自由な方も当たり前のように一人で自由にブラブラできる街を目指して、60代後半の男2人が力を合わせて、高度化点字ブロック普及への挑戦はまだまだ続くのでありました。走る街を見下ろして、斉藤和義さんの歩いて帰ろうを聞いていただいておりますが、この高度化点字ブロック、アプリウォーク&モバイルをダウンロードしていただいて起動させると読み取ることができる。 iPhone の方が安定して作動しやすいということで、今視覚障害者の方が iPhone を使いやすくなるように本当に新月歩でいろんな技術が進んでいるんですけども、もしお使いのようでありましたらね。で、一つ問題がありましてね、どこにもここにも設置してあるってもんじゃないんですね。やっぱりね、今言ったようなところ、公共の施設等々が多くて、じゃあどこで、点字ブロック、高度化点字ブロックあるのかというのを自分で情報を取りに行ったりとか、あるいは視覚障害者の方のネットワークとか、我々メディアの報道とか、設置した方の広報によって知るしかないという、まあ、そういう現状があるんで、本当にまだまだ始まったばかりということなんですね。でいつでもどこでも点字ブロックにスマホをかざしたら喋ってくれるという世の中ではまだないんですね。でちなみにどんなこと喋ってくれるかというとね、ここは小田急梅ヶ丘駅北口のバスロータリーの前、渋谷方面行きバス乗り場ですとかって喋ってくれるんですよね。どこに行ってもそれが聞けるように、特に視覚障害者の方から、こういうのがあるといいなというのはね、公共トイレの前に どっちが男性どっちが女性か分かるようにぜひつけてほしいと。で、多目的トイレって広すぎちゃって視覚障害者の方にとってみるとちょっと使いにくいんだそうですね。まあ、音の出る信号機設置のためにミュージックソンやってますが、夜間はうるさいということで音消してるとこも多いんですが、この高度化展示ブロックによる案内があったら問題の解決に少しでもつながるのではということでありました。高度化展示ブロックについて詳しくは W&M システムズのホームページ、あるいはこの朝ぼら家のホームページの中の明けの語り人、後ほどこの原稿などそして写真もアップをさせていただきます。弱視の方、そして視覚障害会社の方、完全に見えない方、どんどん街が歩けるようにともう願ってやまないわけであります。5時30分です。
さあ感動と興奮の異世界大冒険に出かけよう。あの大ヒットアニメがスクリーンに帰ってくる。迷い込んだ異世界で巻き起こる大冒険。一人ぼっちのルビッチは親友のゴミ人間プペルにもう一度会えるのか。映画煙突町のプペル約束の時計台、3月27日全国ロードショ
ー。俳優の本田恭也です。オールナイトニッポンポッドキャスト本田恭也の今日やってるが営業中です。当店今朝仕入れたばかりの鮮度抜群の本田恭也をご提供いたします。すだちをかけてお召し上がりください。本田恭也の今日やってる、毎週月曜日の18時頃ラジコポッドキャストで配信中。
5時31分30秒ですね。煙突町のプペルの CM が日本放送で流れてましたけど、いい映画でしたね。主題歌も素晴らしかったですね。また詳しくいろいろお話をしたいと思いますが、この後50分頃からはラジオリビング、これはおすすめです。国産イカゲソ竜田揚げ、美味しいですよこれ。本当に止まんなくなっちゃうんだよな。さてここで一つお知らせです。いつでもどこでもエンジョイラジコということで、民放ラジオ99局の合同キャンペーンですね。昔は101局あったんですけどもね、なくなってしまった放送局もあるわけです。いつでもどこでもエンジョイラジコ、何でこのねラジオ朝ぼらけお聞きでございましょうか。まあ、ラジコというのを使ったことないという方もね、ぜひ一度使ってみてくださいっていうか、私は日本放送にいる時以外はほとんどラジコでラジオを聞くようになってしまいましたが、過去7日以内に放送された番組ですとタイムフリー機能で、で有料のタイムフリー30プランですと過去30日以内に放送された番組も聞き返すことができるという。だからお住まいの地域以外の放送局、ラジオ福島のね小和田新さんのラジオ長屋聞きたいという場合は有料のエリアフリー機能とか、それからおすすめの番組簡単に共有できるシェア機能など、ラジコほんといろんな機能が盛りだくさんでございますね。15年前からずいぶん変わりました。日本放送ではそんなラジコのシェア機能を使ったエンジョイシェアラジコキャンペーン実施中です。ラジコのシェア機能というのがありまして、日本放送の好きな番組を X の方に投稿すると抽選で100名の方に Amazon ギフトカード5000円分が当たるという。詳しいことは日本放送のホームページをご覧ください。ラジコ使うとラジオがもっと面白い、いつでもどこでもエンジョイラジコ。っていうか自分でもこんなにラジコ聞く人間になるとは思わなかったですね。昔より多分ラジオ聞いてますね私。四男の母さんです。昨日お母様のお二人を介護されている方、あ、実のお母様とね義理のお母様、もう神ですね神様。私は頼りにしていた実の母がまさかの脳梗塞で半身不随、そして、ものすごく重くはなかったんだけど10年以上認知症の実の父の世話、もう毎日怒ってばかりでした。そんな父も亡くなる少し前からはなんだかもう愛おしくて仕方がなくなりまして、2月に無事に父を看取ることができました。あ、私の今の居場所ですか、仏壇の前かなというね、四男の母さん豊橋の方でございました。それから居場所、あなたにとって、この方は60代のパートの山崎さん、相模原にお住まいの方ですけど、女性の方ですね。私の居場所、寝袋ですね。 以前断捨離のテレビを見て、そのテレビではもう来客用のお布団処分、自分たちの布団も処分、そして寝袋で寝ることにした。これいいんじゃない、やってみようと思って、ちょっと高めのネットでコールマンの寝袋をゲットしました。ああいいやつですね。もう掛け布団敷布団毛布が一緒になってる、コンパクト。化粧品で言ったらオールインワンってやつ、化粧水と、ね、乳液と、ね、全部一緒になってるという、一回塗ったら OK って、あれと同じ。朝起きて寝袋を袋に戻して防災リュックの隣に置く、有事の際はリュックと一緒に持ち出す。ゆうちゃんこれどう？おすすめよ。自宅でも避難所でも同じ布団で寝られるなんて、普段と変わらない日が過ごせる、ここ大事という。コールマンの寝袋だと、まあ、寝心地はいいとは思いますけど、そう、床はどうしてんですかね。ねえ、5時35分です。
心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。
皆様ご機嫌いかがですか。坪井好美です。今日のお話は湯川千恵子さんの道です。私はいつの間にか卒寿を迎えた。昨年の9月、胃腸炎で強度の下痢になり、食べ物のことを思うと吐き気がして、まともな食事ができなくなった。体重が10キロも痩せて、体力も落ち、ちょっと家事をするだけで疲れて、ベッドで一休みして寝てばかりの生活を過ごしていた。気力が萎えて何もしたくなくなり、45年間毎月続けてきたラジオ番組心の灯火のエッセイ執筆をついに休んでしまった。そんな時、リハビリ施設の所長さんが家に来て言われた。寝てばかりいてはダメですよ。安楽は毒です。毒なんて嫌な言葉と思った。しかし、次の一瞬、はっと聖なる感覚でひらめいた。これは神様がこの方を使って私に忠告してくださったのではないだろうか。そう思ったら素直な気持ちになり、それまで避けていた主治医の診察を受けて点滴治療が始まった。すると少しずつ舌に食べ物の味が戻り、少量ずつ喉を通るようになった。安楽の生活はいけないとベッドから起き上がり、やめていたリハビリを少しずつ始めた。私は寝たきりの楽な道から決別したのである。そして11月28日、入浴介助の看護師さんと体重を測り、2キロ増えていると抱き合って喜んだ。もしあの時のあの厳しい言葉を神様の私への愛のお諭しと気づかずに聞き流していたら、私の今の回復の道は開かれず、寝たきりの人になっていたかもしれない。そう思うと、所長さんと神様に感謝の気持ちが湧き上がってきた。そして、いつも素直な気持ちで人の言葉に耳を傾けなければならないと思った。共にいてくださるイエス様のお導きを聞き逃さず、心の拠り所である信仰の道をしっかり踏みしめたいと改めて強く思った。今日は湯川千恵子さんの道というお話をお送りいたしました。ではまた明日。この番組で以前に放送されたお話は、心の灯火ホームページ今日の心の糧というサイトで原稿を読みながらお聞きになることができます。月遅れですが毎日更新します。ホームページでは他の記事も随時更新していますので、ぜひお気に入り登録してご視聴ください。 暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。
チームショーアップの山田裕貴です。いよいよプロ野球が3月27日に開幕。今年もこの季節がやってきました。プロ野球開幕まであと9日。日本放送ショーアップナイタープロ野球にロックオン。
5時40分になるところです。この後6時から飯田アナウンサー、新業アナウンサー登場、 OK 工事アップ、コメンテーター、文筆家、情報キュレーターの佐々木俊直さんです。辺野古沖2人の方が亡くなった事故、1隻目の2分後に2隻目も転覆した、救おうとして近づいて転覆ということですね。からイスラエル、イラン安全保障トップのラリージャニ氏殺害を発表ということで、軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんにお電話で解説をしていただきます。さあメールですね。これ何新聞なんだろうか。五木ひろゆきさんとタブレット淳さんが、対談をしているようですね。夏ママさん、横浜の方、新聞を読んでいたら見つけました。五木ひろゆき、タブレット淳、昭和歌謡に命を救われた42歳差の2人が語る。ねえ、すごいですね。私大ファンの五木ひろゆきさんが昭和歌謡がお好きだったことも初耳、早速掲載誌で確認いたしますということで、あ、雑誌で対談をしたという広告が載っていたということなんですね。あ、それにしてもタブジュンさんの人脈の広さに圧倒、愛されキャラねえ、背中のファスナー閉まっていなくてもという、そうですね、すっごいドレス着てるんですけども、太っちゃって背中のファスナー閉まってないっていうね、本当にありましたね。それからこの方は東京のゆうゆう母ちゃんさんですね。時々ラジオ深夜便で NHK ね、五木ひろゆきさんが昭和歌謡の話をされるんです。今回のラジオ千夜一夜では、タブレット淳さんをベタ褒めしていました。これちょっと前にいただいてるメールなんですけどね、恐るべし、タブレット淳さんの本のことも褒めてる。あ、無垢の祈り、あれはいい本だと思いますよ。本当に純文学的な自分の半生を描いた本でございますけどもね。だからこれ以上ね、タブレット淳さんと対談をした後に五木さんがラジオ深夜便に出て、タブレット淳さんはいいですねって言ったという流れなんでしょうね、きっとね。ちょっとどうなってんのよ。久しぶりになっていろいろ話聞いてみたいですね。タブ流コンビとしては、もうタブ流コンビって言ってももうわからなくなってますね。それからこんなメールをいただきましたね。習志野の里高さんです。17日の日に築地を歩いておりましたら、旧電通の跡地に囲いがされていまして、ああ解体ですかね。遠くからなんか絵が描いてあるな、ポスター貼ってあるなと近づいていくと、あの京寿司のご主人だった岡田親さんの絵が描かれておりました。写真撮りました。西日でうまく撮れてませんが送ります。ああ、もうこれは岡田親さんのね、元京寿司、もう今は息子さんがついてますが、京寿司の、ご主人、岡田親さんでございますね。はいはいはい、あの町火消しの方々のね、こういうような柄のこういうようなね、ものを着ていたんで、反転着ていたんだよという、あ、近しっていうサインがありますんで、これ岡田さんの絵ですね。そうですか、そうですか。それからですね、春だったねさん、大田区の方ですね。あ、この方、あの胃の全摘手術した方、64歳の方ですが、16日に退院してますね。退院が決まりました。あ、17日に退院したのかな、昨日かな。入院から2週間やっと家に帰れますと。消化の良いものをゆっくり噛んで食べるしかない、個人差ありますが、半年から1年ぐらいで元の9割ぐらいまで食べられるようになります。退院できて一番嬉しいのはうちのワンコに会えることです、という。そうですか、やっと居場所にね帰ってこられるんですね。まあ、人間の回復力を信じましょう。はい、1年頑張って、わあ、そんなこともあったなってなれるようにね、本当祈っております。5時43分50秒です。
FM93 AM1242 日本放送、上柳正彦、朝ぼらけ。
さあ新聞よっこらちょっと切り抜き、あ、一枚落っこちた。新聞切り抜き、新聞ちょきちょきですね。読売新聞、高市総理はいよいよ明日ですか、トランプ氏と会談をするということになるわけですが、日米首脳会談、アメリカの圧力、高市総理ジレンマ、日米の結束というところをアピールするべきか、いやしかし巻き込まれてしまうというリスク回避するべきか、両方を探るということで、まあ、高市総理は法的な枠組みの中で何ができるのか検討を続けていると、これはあの参議院予算委員会で昨日ねおっしゃっていました、一昨日かな。で一方トランプ大統領はね、もう中国、フランス、日本、韓国、イギリスなどの艦船派遣することを願ってるぞと SNS で言い、そして記者団には前向きな反応がいくつかあったが関与しないという回答もあったと記者団に言っていると、それから我々が得る油のうち海峡を通ってくるのはホルムズ海峡を通るのは 1% もない、日本は 95% だぞと記者団に言っている。みんなこの方はあの SNS か記者団に言っているというね、会見とかじゃないんですけどもね。あと一方でなんか会見かな、あれは、アメリカの軍事力はすごいから勝てるよみたいなことを言ってるという、もう なんか一貫性があるんだかなんだか、そして産経新聞です。トランプ氏早期の今回のイラン攻撃幕引きに傾斜ということでね、アメリカ失敗国家化を懸念。失敗国家って何かというと、イランがねこの長期戦に及びこのアメリカイスラエルの攻撃、なかなかイスラエルアメリカがにとって、好ましいという政権ができずに、でイランの国内も過激派がどんどんと出てくる。まあこれはアフガニスタンではアルカイーダっていうのがやっぱり出てきましたし、イラクではイスラム国というのが出てきましたよね。当然イランだって長引けばいろんな過激派が出てきてしまうと、でそうすると周辺に難民がどんどん流出してしまう、これを失敗国家という、でこのことを良しとするかどうかで立場の違いがあるんだということ でイランではもう街頭で、政府に抗議行動をする人は即座に殺害されてるんだと、トランプ大統領記者団とのやり取りで、まあ、例によってどこまで本当なのか分かんないけども言っていると。だから本当は民衆が放棄して今の体制を打倒するというふうに読んでいたんだけども、そうならないということをトランプ大統領自身も認め始めているということで、開戦当初の目標達成は困難だと実質に認めるような発言をちょいちょいしてるよという、こういう記事でございましたね。そんな中中東情勢の影響、こんなところにも、あの山吉製菓のわさビーフっていうのが、産経スポーツに載ってまして、生産が停止になるんだそうです。これはあの兵庫県の工場で用いる重油の調達が困難になっちゃって、ポテトチップを揚げるための食用油を温めるときにボイラーガンガン使うんだけども、ボイラーを稼働させるための重油が購入先から調達できる目処が立たなくなっちゃって、一部製品除いて12日から生産停止ということで、オンラインショップも休業して新規の受付も停止しているという、わさビーフ、こんなところにも影響が。この山吉製菓さんは兵庫県の朝来市というところに工場があるんですね。内陸部です。あれ朝来市ってあそこだよなって調べたらそうでした。やっぱりあの川の霧が朝バーッと浮かびまして、山の上に立っている建てられた武田城っていうのが雲海に浮かぶお城みたいに見えるという、日本のマチュピチュと言われているところですね。あーそこなんだな、一回行ってみたいなんてのんきなことを思ってしまいましたけど。それから寝袋で寝てるんだって方いらっしゃいましたけどね、読売新聞、防災日本、停電への備え、疑似停電で室内チェック、つまり今この段階で急に停電しちゃったら一体どういう動きをすればいいのかっていうのをやってみましょう、シミュレーションでという、スマホは省電力モードに切り替えて、で停電の範囲をこう確認して、で冷蔵庫の開け閉めを控えて庫内の温度をできるだけ保つ、あのパッと写真を撮って何が入ってるかだけを撮っといてなるべく開けないようにするという、それから通電火災を防ぐため、これね電気回復するときに電気が通ることによって火災が起こるって多いんでね、あの電源プラグを抜いてブレーカーも落とす、これが大事だというようなことが書いてありましたね。そして日本で一番長い名前の2つの県にまたがる小中学校がとうとう、 まあ、少子化を理由ということで閉校になったということですね。あまりにも学校の名前が長いんでエンディングで紹介したいと思います。新聞チョキチョキでした。
FM93 AM1242 日本放送、上柳正彦朝ぼらけ。
さあ、いろんな商品をご紹介していますが、今年度のラジオリビングの新商品で一番たくさん売れたのがこれでございますね。美味しくてボリュームたっぷり、しかも安い、網元が作った国産イカゲソ竜田揚げ。これは美味しいですね。あのイカ漁の船を持ってらっしゃるんで網元が作ったというふうに言ってます。そう、自前のイカ釣り漁船も所有されていて、創業60年を超えるイカを知り尽くした老舗メーカーが開発した自信作ですね。商品決める会議がありましてね、これうまっ、初めて食べた、イカ柔らかい、大絶賛ですね。あのサクッとした食感ね、そして香ばしい感じの風味がファーッと口の中広がりまして、そしてプリプリッとしたイカの歯ごたえがもう絶妙でございます。弾力はしっかりあるんだけども柔らかいんですね。だからお子さんからご年配の方までもパクパク食べられるという、ちょうどいい一口サイズで肉厚で食べ応えありですね。イカそのものに味がついてますので、噛めば噛むほどじわじわじわじわ旨味が溢れて止まんなくなっちゃうんですよ。ご飯にももちろんお酒のあてもいいですね。国産の鮮度のいいイカのゲソでございます。あの紫イカっても使ってます。これあのスルメイカよりちょっと大きめでね、紫イカって加熱しても硬くならないんですよ。だから食感がいいんですね。でこれを一つ一つゲソをカットして、で衣じゃなくてイカそのものに味付けを丁寧にしてます。大きさによって漬け込みの時間なんかも変えるぐらいこだわってます。でじっくりイカ自身に味を馴染ませて、でイカの旨味とこの食感を生かすために、この商品専用に配合した衣がね薄めなんですよ。はい、これをねつけましてね、これ全部手作業でやってるんですね。この手間暇かけてましてね、シンプルなんですけども飽きないこのリピーター続出味わいのものにつながっております。で一つ一つバラバラに冷凍してあります。使いたい分だけ取り出せて使い勝手いいですね。実はメーカーの方では20年以上も売れ続けている大ロングロングセラー商品です。長年愛されてる味、ぜひどうぞ。網元が作った国産イカゲソ竜田揚げ 200g の袋が5つでございますね。私最近このタンパク質どれぐらい含まれてるのかとか見る癖がつきましてね、 100g で 15.1g ですね。だから 200g で、30g ぐらいのタンパク質、はい、結構イカってタンパク質多いんですね。合わせてこれがね 200g の袋が5つでドンと 1kg のセットで消費税込み3980円です。さらにお得な倍の 2kg セット消費税込み7800円です。冷凍でおよそ4ヶ月持ちます。 200g ずつに小分けしてあるんで、あの共同購入なんかもいいと思いますね。お得なまとめ買いをお勧めいたします。お申し込みです。フリーダイヤル 0120-1242-86 番、 0120-1242-86 番です。作り方がねもうほんと簡単で、ご自宅でだいたいもう1分半から2分揚げるだけです。あの油もそんなひたひたにすることないです。少ない油で、そうですね、両面1分ずつぐらいですか、ちょっとこうね薄めの油で、はい、揚げていただければ、あっという間にできちゃいますね。下味つけたりとか衣つけたりとか全部もう手作業で、熟練の職人さんがやってくださってます。で冷めてもね柔らかくて美味しいんですよ。だからこれ紫イカのいいところですね。だからあのお弁当におすすめです。保存料、着色料使っておりません、無添加。近年国産イカの漁獲量がね減少しちゃってどんどん貴重になってます。今回1キロの大ボリュームでこの値段、破格です。便利で美味しい大人気商品、ご用意できた数に限りがありましてね、この機会ご利用ください。網元が作った国産イカゲソ竜田揚げ1キロセットで消費税込み3980円、倍の2キロセット消費税込み7800円、関東1都6県送料800円、お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みフリーダイヤル 0120-1242-86 番、 0120-1242-86 番までどうぞ。もうおすすめでございます、本当に、はい、大満足。 ラジオリビングのホームページからもご注文可能。ラジオリビングで検索をどうぞ。美味しいですよ。
相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800 東京税理士会所属税理士法人48。
柿山忠、あなたとハッピーの柿山忠です。日本放送ラジオでお聞きの皆さん、ラジコを使って聞いてみませんか？シェア機能を使えばおすすめの番組を簡単にシェアできますし、聞き逃したあの番組、あの瞬間をタイムフリー機能で簡単に聞くことができます。どこにいてもクリアな音で番組を聞けるので、もちろん僕も愛用しています。ラジコを使えばラジオがもっと面白い。いつでもどこでもエンジョイラジコ。日本放送ラジコアンバサダーの柿山忠でした。
はい、高田文夫です。私が豪華なゲストとともにお届けしますネタとトークのイベント、文夫の部屋、6月17日水曜日午後6時有楽町読売ホールで開催いたします。出演は私高田文夫、そしてゲストは片岡鶴太郎、ロバート秋山、爆笑問題、松村邦弘、ナイツ、U字工事と。3月23日月曜日午前11時半からチケット最速先行を実施。6月17日水曜日有楽町読売ホールでお会いしましょう。詳しくは日本放送イベント公式ページまで。
ダイアナロス11年ぶりとなる来日公演の開催が決定。ダイアナ in モーションジャパン2026、5月23日土曜日 K アリーナ横浜で開催。チケット情報など詳しくはイベント公式ホームページをチェック。
ビラ配りをゴリラマツイズ有楽町の歌が流れてまいりました。日本放送の CM では高田文夫先生が文夫の部屋というイベントを有楽町読売ホール6月17日ゲスト豪華ですね。速乾なんでしょうね。羨ましい。私が担当するのはなかなか速乾にはならないで、皆さんじっくり考えてもうギリギリまでわからないというね。で、蓋開けると満席と、いつもドキドキハラハラでございました。しょうがないですよね、いろいろ予定ありますもんね。先ほど申し上げました、本当はあの、まあ、大船渡でもね、それから福島の南相馬ですとか原発の被害を受けたところでもそうですが、少子化とか過疎化で学校が随分閉校になっちゃってるんですね。そんな中でやはり少子化を理由として高知県と愛媛県にまたがる学校、小中一貫校だったんですけれども、ここが閉校になるということが決まったんですね。2027年の3月、来年の春ですね。でものすごくいろんな学校が一緒になっているので、ものすごく学校の名前が長いということで有名なんですが、それでは読み上げてみたいと思います。高知県宿毛市、愛媛県南宇和郡愛南町、笹山小中学校組合立笹山小学校ということでございますね。長いでもね、やっぱり少子化なんだな。内陸部にある学校なんですけどね、こういうのはちょっとね辛いところでありますね、本当にね。それから毎日新聞には能登半島、結局あの隆起した海岸って100キロですわ、珠洲市からずっと輪島の方から志賀町の方まで100キロ隆起したということですね。隆起したところ港などもいっぱい見かけました。ああいうとこは今どういう風になってるんだろうな。なんかもう持ち上がっちゃって白っぽい岩が海岸線遠くまで見えてるっていうところね、一昨年の夏見ましたけれども。はい、今日も一日どうぞご安全にお過ごしください。アメリカ対ベネズエラ戦、ネットフリックスかな。ご安全に。
あなたとハッピー柿山忠史です。
那須恵理子です。
今日のコメンテーター元フジテレビ解説委員風間慎さんと元衆議院議員宮崎健介さんです。
ゲストはスポーツライターの金子達人さんです。
足りないものは何だったのか。唇をぐっと噛んでワールドベースボールクラシック振り返ります。あなたとハッピーは今日も朝8時から。
慶応銀行の慶応インコです。
応援したいよこの街の未来。
未来未来。
応援したいよみんなの挑戦。
挑戦挑戦。
プラスアルファで未来を共に。
アルファバンク慶応銀行。
明日がアルファ。
イルカです。イルカウィズフレンズ今年も開催します。7月11日土曜日鎌倉芸術館。ゲストは南こうせつさん、杉田二郎さん、細坪元吉さん。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。7月11日、ぜひお会いしましょう。